皆さんこんばんは。歌う怪談女、日月陽子です。
怪奇レスラーならぬ怪談大好きプロレスラー、松山勘十郎です。
怪談を集めて47年、怪異収集家の木原博一です。
この番組はオカルト番組でも心霊番組でもありません。怪異収集家である作家の木原博一さんが実際に直接取材した実話怪談を語ります。
日本で唯一の怪談専門ラジオ番組です。
木原さんといえば、あの今や伝説の実話怪談本、新耳袋シリーズの作者でもおなじみですよね。
他にも渦潮怪談やつくも怪談といったヒットシリーズも出版されてますよね。
その木原さんによるこの世のものではない話、もののけの話、不可思議な話といった実話怪談を季節に関係なく毎週聞くことができるなんて、怪談マニアにとっては夢のような話ですよね。
夢どころか悪夢よりも素晴らしいことですよ。
それではあなたが最後まで無事にお聞きできることを祈ってます。
怖い水曜日、存分に味わってください。
2月の8日、バレンタインデーの準備をされてる皆様、いかがでしょうか。あのラジオ局宛てに送っていただければですね、私たちはとても嬉しかったりしますので、
女子も関係ないんで送っていただいても全然、その代わりいただいたら3月14日がありますよ。
何やったっけ、
あれ
何やったかな、
よくわからない。
こんな人たちにチョコ来ます。
あの階段ってやっぱりイメージ、世間のイメージとしては夏にこうゾッと涼しくなりたいみたいなのってあるじゃないですか、寒い季節になんかこうちょっとあったまりたいみたいなのとはまたちょっとちゃうんすかね。
ちょっとちゃうんですかね。
そういう側面があってもでもいいんじゃないかなって、なんかほっこりするような時があっても、
まあできることならいつもほっこりしていたいなと。
気持ちはね、それはギスギスするよりはほっこりしていた、
収録してる今日はね、エベスさんということで、僕は商売繁盛で貝持ってこいと、いっぱい貝を持ってきてもらいたいんですよね。
服持ってこい、
服じゃなしに貝
持ってこい、
商売も繁盛してね、
ある意味そうですもんね。
探してもらいたいなと。
貝がいっぱいあるほど服一緒ですよ
ね。そうですね、僕らにとっては服の感
じ。なるほどね。あの年末の放送の時にこの番組始まって以来のプレゼントらしいプレゼントをしましたね。当選はすいません、発表に返させていただきますので、
どなたが当た
ったかともかくとして、その配る中にあの福島の方からいただいたんでしたっけ、大黒
さんとエベスさん、
エベスさんをもらったんですよね。あれのおかげかね、あの宇治神様にあのご祈祷いただきに行って、おみくじ引いたらおみくじの中から金の大黒が出てきました。
おめでたい、いいことですね、今年は。
あのこの番組にぜひ還元されることとして頑張りたいと思いますよ。
でまた続々とね、そう体験談集まってきてるの、会が、持ってきてきてるんですよ。
前回の収録はとっても優秀なものばっかりだったので、私はとっても嬉しかった。
そうでした。
今回は
行ってみましょうか。
今日からの新収録ですからね。
新収録ですから。
その1通目ですよ。
お願いします。
ラジオネーム男らしいキャットさん。
男らしいキャット、はい、
男らしいキャット、
ちょっと長かったんでかなりちょっとね端折ったりとかしてますけれども、
そうですね、それでもねまあまあの長さですね、
ちょっと長いです、
はい。10年ほど前、一人暮らしをすることにしました。築30年と古めですが、2LDK で建物は3階建て、1つの階につき4つの部屋があります。私の部屋は3階の真ん中、早速他の住民に挨拶をしに行きました。部屋の両隣は40代の夫婦の世帯と小さな女の子を連れた若い母親の2人暮らしの世帯が入っていました。ある休日の昼過ぎのことでした。部屋で寝ていると部屋の前の共用廊下から子供がワンワンと泣く声が聞こえてくるのです。鉄のドアをバンバンと叩く音、ママ開けてという泣き声がドア越しにくぐもって聞こえてきます。隣の若い親子の世帯だと思いました。子供が何か悪さをして締め出されてるのかな。それにしてもすごい泣き声だ。私はしばらく布団の中でその声を聞いていましたが、嫌な予感がして起き上がりました。あまりに泣き声がすごいのです。 尋常じゃなく泣いている気がする。もしかすると虐待か何かをされているのではないか、
うん、
寝室を出てダイニングキッチンに出ました。キッチンの窓の向こうは共用廊下です。未だに声が聞こえています、
うん、
とりあえず子供の様子を見ようと玄関に立ちました、
うん、
しかし揉め事になったらどうしよう、もし虐待でなかったらどうするのか悩んだ末、大人としての役割を全うするため重い鉄のドアをガチャンと音を立てて開きました、
うん、
頭だけを玄関から出し共用廊下を見渡しました、
うん、
だけどもそこには一っ子一人おりませんでした、
うん、
シーンと静まり返ったアパートの共用廊下があるだけでした、
うん、
声の主はどこに行ったのか、玄関でためらっているうちに部屋に入れてもらったのだろうか、ほっとしたような腑に落ちないような気持ちで私は部屋へ引っ込みました。しかし問題はそれからでした。たびたび同じ鳴き声が廊下から聞こえるようになったのです。
お、いいね。
その度に私は散々ためらった後に廊下を覗くのですが、
うん、
相変わらずその時には姿が見えないのです、
うん、
ためらわずにすぐドアを開けていれば子供を見れるかもしれない、
うん、
だけど何を基準に虐待と判断して通報するべきなのか、
うん、
決断ができるのか、結局部屋に上げてもらってるならそれでいいんじゃないかと毎回自問自答し、結局は決断をして扉を開けるのですが毎回誰もいないんです。別の日の朝、親子の部屋とは反対隣に住む夫婦の旦那さんと共用廊下でばったり会いました。笑顔で挨拶をした後、旦那さんから近いうちに引っ越しますという話を聞きました。その夜も0時過ぎに帰宅しました。アパートの前まで来た時でした。あの泣き声が聞こえるんです。共用廊下の真ん中にある階段に立ち、3階を見上げました。そこから3階の廊下は見えないので、当たり前ですが声の主の姿は見えません。アパートの外まで聞こえるすごい鳴き声です、
うん、
私は引き返してアパートの近くのコンビニで時間を潰すことにしました、
うん、
小1時間ほど漫画を立ち読みして戻るともう声は聞こえません。それでもなんとなく階段を音を立てないようにそっと登りました。そして2階の階段の中頃まで登った後、階段からそっと頭を出して3階の共用廊下を確認しましたが、そこには誰もいませんでした。私はほっとして自分の、自室に入りました。玄関のドアを閉めた途端にうわーんという鳴き声が背後から聞こえてきたのです、
うん、
私はビクッとして買い物袋を取り落としてしまいました、
うん、
声は相変わらずドアの向こう共用廊下から聞こえていました。私はもう確認するのも嫌になり、関係ない関係ない、私には関係ないとベッドに潜り込みました。しかしその晩はちっとも泣き声はやみませんでした。深夜2時を回った頃でしょうか、まだ声は聞こえています。私はわけがわからなくなっていい加減腹も立ってきました。隣の女何やってんだよと私は部屋のベランダに出ました。ベランダの境目から顔を出して隣の部屋のベランダを覗きました。そこから部屋の中が見えるのです。窓に目を凝らしました。部屋には明かりがついていないので月明かりの下で部屋の中までよく見えました。そこは空っぽでした。まずカーテンがなく家具もなく畳だけが敷かれた空間がありました。親子が住んでいたはずの部屋は空き部屋になっていたんです。親子も引っ越していなくなっていたのは知りませんでした。じゃあ共用廊下の子供は一体どこの子供なのか。背筋がゾッとして私はベッドに潜り込みました。私が眠りに入るまで共用廊下の声はずっと聞こえていました。翌日会社に行く際に各部屋を見て回りました。私の部屋と夫婦の部屋以外のすべての部屋のポストに投函不要のシールが貼られていました。つまりこのアパートはこの時点で私を含む2世帯以外すべて空き部屋になっていました。 それから私もすぐに引っ越しましたが、新しい物件が決まるまでの間も、昼下がりや深夜、明け方など、ランダムな時間に誰かが共用廊下で泣きわめき、ドアを叩いて回っていました。一体あの声は誰の声だったのか、思い出すと未だに怖いような、後悔のような、なんとも複雑な気分になります。
はい、ご苦労さんでした。
はい。
話を始める前に、
はい、
聞いておきたいことがあります。佐々木くん。
はい。
これなんで採用した？
なんかちょっとね、僕はね、ぶっちゃけ、なんかしっくりこなかったですね。直感というか、感覚として。なんか、ちょっと疑問点がいろいろ思い浮かんで、なんかちょっとね、違和感のある階段やなと思ったんですよね。
うん。
いろいろとこう、必要な部分、不必要な部分、仕分けの作業も、佐々木さん大変だったんじゃないかなって。
まあね、先週の放送でその紛れの話とかね、最後しましたやんか。
はい、
まあそういう視点からこれを読んだときに、
はい、
まあもちろんこれはカットした部分を今読んだわけで、僕はノーカット版を読んでるわけですから、
そうですね。
そういう削除した表現とかも見ていると、はい、どうなんかな、これっていう感想をちょっと抱いて、
その感覚で佐々木さんがカットしてくれたからまだ読めただけでみたいな、
で木原さんにもちょっとこれはどうなんやろうかなと、木原さんの意見も聞いてみたいなと思ったんですよね、は
い、聞いてみましょうか、
いや珍しくカットことを言うけどもね、
はい、
読んだかんちゃんどう思った、直に目の前に原稿があるでしょ、
はい、
うん、最初に黙読をした上で、僕は見てないけれども本番前にある程度黙読をした上で本番読んでるでしょ、
はい、
うん、と思う箇所ってありました、
まあ、やっぱり子供がこうずっと外に出されてね、
うん、
泣いてると、で、まあ、虐待かもしれないと、うん、で通報した方がいいんじゃないかってやっぱ葛藤がね、この方はあったんですよね、ずっとね、うん、でそういうことが続いて、で帰ってきた時にね、仕事から帰ってきた時に、深夜に帰ってきた時に、泣き声が聞こえて、すごい泣き声が聞こえて、でも外から外まで聞こえるようなね、すごい泣き声が聞こえてるにもかかわらず、この方は近くのコンビニで時間を潰すことにしましたと。いや、せっかくそんなところに、ね、出くわそうとしてんのに、なんでそこですぐ確かめに行かなかったのって言って、もしかしたら本当に虐待かもしれないじゃないって言って、虐待じゃなかったらそれはそれで、まあ、当然誤りもするだろうけど、なんでそこでコンビニに行ったのっていうのはまず、
うん、
って思いましたね、
うん、
まあ、僕の第一印象はね、その怪異というよりもね、ただのこの人の葛藤やなという、葛藤の表現がメインやなっていう印象を受けたんと、例えばその泣き声かって、いつの時点でじゃあそれ泣き声がやんだんっていう僕は疑問を抱いたんですよね。そのドアの前でどうしようか、ためらってて開けようか開けまいか、
うん、
で開けたら声がしてなかった、いやいや、そのどの時点で声がしなくなったんかってのは全てのところに書かれていなかったりとか、
うん、
まあ、そういう細かいところもすごい気になったわけですよ。
うん、佐々木くん腕を上げたね。
ありがとうございます。
うん、そのまんま読まれた話に入らなかったのは、いわゆる佐々木君に君なんでこれ選んだんっていうのと同時に、この送ってくださった方、なぜうちの番組に書いたんですかっていうことをそっくりそのまま返してるようなもんです、
うん、
選んだ人間と、これを書いて送ってくださったリスナーの方、僕からすると、まあ、どちらも同じだったりするわけですね、うん、だって佐々木くんが採用されなかったらこれ僕聞いてないですから、
うん、でこれだけね、長い文章でありながら自分の心理表現とかかなり僕もカットしましたけど詳細に書いてる、
うん、
まあ、建物の描写とかもすごい細かく書いてるのに、うん、階の細かい描写がないわけですよ。今さっき言ったみたいに、うん、ドア開けようとした瞬間声が止んだのか、開けてから止んだのか、開ける、ま、ちょっと前に止んだのかとかね、そういう細かいところがないわけですよね、
うん、そういう意図があるかないかというのはどなたが書かれたか当然分かる術はないので何とも言いませんけど、かつて、子供の時に3人組でお墓に行ったら、
うんうん、
お墓の墓場の上に雷雲があってガラガラと落ちるからってお堂に向かって走ってったっていう、うん、こういう話を紹介しましたよね、
まあ、お団子階段という表現、
そう、あの串団子のよう な,、うん、なんドラマ構成ですねっていうこと
で、それと同じ感じも僕しましたね、
まあ、それもそうですけども、これをね、あのすいません、あのそういうふうにあの言いたいわけではないですけれども、うん、あのあその時の話の例題を出してこの話を僕今口にしてるのはどういうことかというとね、うん、うん、この話を送ったら何て言うかというね、挑戦状怒られてんのかなと思うというふうに、あの思ったりするわけですよ、
うん、
あの怪談が好きなのかもわからないから、こんな怪談が本物かどうかわかるもんなら、ならあの仕分け してみてごらんなさいよっていうふうに、というふうに、これはあのそういうふうにあの最初に聞いた時にそう思っただけであって、うん、そう断じたいわけではないんですよ、
もちろん、
はい、というふうに、言っとかないと、この番組をね、腕試し怪談番組になってしまうと思うから、うん、あの一応言っておくんですよ、
うんうん、
いやい騙された、あれをほんまの話だと思うって話真面目にしてやがんねんこいつらっていうふうに言われるのは構わないんですけれども、うん、挑戦する相手は私たちではなくて、電波で聞いてる他のリスナーの皆さんですから、うん、私たちのような小さな、ごくつぶしみたいなもんにね、うん、傾けたとか、採用しやがったとか、どうのこうのって思ったって、まあ、大したことないですよっていうふうに思うとこだったりはするわけですよ。うん。うん、これやっておかないと、さっき見た通り、あれが通ったんだったら、これもありだろうっていう考え方をされたら、ちょっと困るな。
もちろん。で、僕も採用基準は今までのね、放送を聞かれたらわかると思いますが、はい、今までの他のリスナーさんの体験だと経路は違いますからね、うん、あえてだから僕はこれをちょっと取り上げてみたんですよね、
だと思ったよ、うん、これはね採用そのものに意図を感じるっていう匂いがするから最初に聞いたんだけど、うん、さてここから紐解いていきます、でどこからほぐすのかっていうのの最大の利点はね、まあ、起点はね、佐々木君の言うた通りです、こんだけ大きな声というのが扉を開けるまでのどこで聞こえなくなるのかっていう接点、
うん、
これね最後までないんです
よ、ないですね、
でね一番最初の時ファーストインプレッション、
うん、
初印象の時ドアのノブを回して隙間が空いた瞬間に声が聞こえなくなってないと、
うん、
顔までは出さんわけですよ、
うん、
どうかすると、
うんうんうん、
要するにその開けた途端に何がやってくるかというとね、うん、っていうふうにドアをノブを回しただけでは開いてないですよ、うん、隙間が開いた途端に実は声の通りが良くなるはずなんですよ、
うんうん、あ、そうですね、
外界との接触が開きますから、うん、
より鮮明に入ってきます、
ね、その通りです、
それまではドア越しなわけですからね、うん、
その通りです、本人も書いてます、くぐもった声がくぐもらない声に変わる瞬間のはずなんですけども、うん、ボリュームゼロになるわけですよ、
うん、
なら開ける手が止まるでしょ
う、うん、で部屋に入ったら隣のバタンっていう閉まる音も聞こえるはずですしね、うん、もし部屋に入ったんやったら、それ重い鉄の扉なんやったら、
まあね、まあでも順番で紐解きます、
はい、
開けた時にそう思うはずです、
うんうん、そうですね、
思わなければおかしいの でここに疑問が全く入らないとするならば、その体験はなかったに等しいと僕は思います、
うん
うん、つまりね泣き声を怖がらせようとしてるんですけれども、うん、本物の泣き声はどう聞こえるべきかという現実が入ってるようには書かれていません、
うん、
あったのかもしれないけれども少なくても書かれてはいません、
うん、
しかも何度も繰り返すので音の性質というのをドアを挟んでどうのこうのの中にちゃんと最初にくぐもったっていうように入って いるのに、
うん、
音の階としての扱いとしか書いてないんですよ、
うん、
その音の階の階は鳴き声の階だったりするんですけれども現実のものを確かめようとしているという風ではなかったりするんですね、
うん、
さっき見た通り音が聞こえなくなるということのっていうのは書いてあっても音がここで聞こえなくなるというタイミングに無頓着なことは僕はないと思うからです、うん、だから佐々木くんの視点は良かったりすると思うんですよ、
うん、
もう一個これと一緒にくっついてる問題があります、
はい、
というかそういうふうに書くのがこの話を進めていく上での心理描写だと思われてる節があると僕には感じたんですけれども、
うん、
いちいちねドアを開ける躊躇に虐待という考え方が入ってたりするんですよ、
うんうんうん、
これほんまにあったらね、
うん、
勘違いでも構わへんやないですか、
うんうん、
いちいち虐待 虐待かもしれないとか、虐待の可能性があったらどうしようかではなくて、泣き声が聞こえてんねんやったら助けに行けばいいだけの話やのに、なぜそれが助ける必要がなくて、あの相手から責められなければならなくて、子供がいじめられてるのどうのこうのっていうか全部インクルードして虐待の心配をするのか、わかりやすく言うとね、ドアを開けようかというふうなあの心のスタートラインって子供に対する心配なんですよ、ですよね、で虐待であっても子供に対する心配だったりするはずなんですよ、子供の心配のためにドア開ける、誠に結構なことじゃないですか、虐待じゃなかったらどうしようかと思う躊躇になんでつながるんです、虐待じゃなかったらよかったやんか、
それ毎回なんかね、そうためらって、はい、これで虐待じゃなかった自分を恥かいたらどうしようとか、そういう心理描写が常にあるんですよね、ドア開ける前に。
それもそうなんですけどもね、あのね、僕らの頃表でごめんなさい入れてお父ちゃん入れて悪かったもうせへんっていうのって、今の目で見ると虐待とバッサリ切るのは簡単なんですけども、僕らの子供の時代の頃あの言って大変恐縮ですけれども、ちょっと行き過ぎた説教みたいなもんだったりするっていう、
まあでもありましたよね、
これは締めといえばいいですね、
普通に僕らも締め出されましたもん、
いや普通でしたよね、
僕は押し入れの中に掘り込まれる、真っ暗の押し入れの中に入れ込まれて出るなよとかって言われたら怖かったなというふうなことになるのが分かっているから、なるべく置いたをせえへんようにしてたみたいなことだったりするんですよ。何が言いたかというとね、入れてよって泣いてるんだとするならば、まあ、あの、セッカーの部類かもわからないし、ひどいかどうかともかく、あの、一元に虐待というところまで行くのって、いじめられてはいないでしょうという可能性もあったりするわけだけれどもっていうところだから、つまりね、開けたら虐待かどうかを考えるのはいいけれども、開ける前に虐待かどうかを考えるのはどうなの？
まあ、泣いてるだけですからね。
その
痛いとか言うてるわけでもないし。
しかも確認を取ってないから、まだ虐待はという言葉が出てくるのは、僕は早生なんですよ。あの、時期早生というか、心が早く決めすぎやと思ってたりするわけやから、最初からね、虐待としての言葉を使うことありきで作られてるというふうに、思う。だから僕は開けなかったとか開けるのに躊躇してるっていう簡単な心理描写の一個にしてたりするけれども、あのね、僕すぐ開けると思いますよ、というのと、もう一個、そんなにすごい泣き声だったら多分皆さんはね、周りの近所の人に聞かないんですかっていうふうにすごい思いがちかもわからないですけれども、この核家族が進んでる世界にそんなことはあのなかなかあの勇気のいることだと思ったりはしますけれども、同じ勇気を振るうんだったらもう一個やるべきことがあると思うんです、1回やったら十分、2回目の時にはこうやろうっていうふうに、もうとても簡単、どうして警察に通報しないんですか、実は子供の泣き声がうるさいという苦情の意味を込めてたりするけれども、実は虐待の確認に行ってもらいたいからという理由で警察に通報するケースが多いです、
うるさいという名目でね通報するという、
その通りです、あのそれこそ警察にこそ虐待を受けてるんじゃないんですかと言ってるか言ってないかわからないけれども、やってきたおまわりさんは子供が泣いてうるさいという苦情が多かったのでちょっと確認に来ましたっていうふうに、お子さんはどちらですっていうふうにいうような話を持って行って、お子さんを見て、あざがないか、あの血は出てないか、怪我はないか、痩せこけてはいないか、ちゃんとした服を着せてもらっているのかっていう健康状態をちょっと確認して、ああ失礼しました、きっと近所のどなたが勘違いされて、あドラマか何かの音でも勘違いされて通報されたのかもしれませんね、どうも失礼いたしました、逆に失礼いたしますみたいなことを言ってパッと帰ってくれば、それに越したこともなければ、お前さんもそのつもりでやってくるでしょう、ということも含めてというところですから、つまりね、子どもの虐待を心配する前に虐待が最初から決まっていて理由に入っていることと、そこまで心配するならば確認は警察関係に委ねればいいじゃないかと思う考え方があるわけですよ、で行き過ぎた階段みたいなものを、まあ要するにその創作であるがゆえにこれはホラーだろうっていうところだったりするんですけど、階段は行き過ぎるとね事件にはなるんですよ、
まあ、確かにそうですね
それは事件やろ何が重要かって言ったら、それは別に行くまでもなく電話したら、いやもしもしおまわりさんですか、あのですねうちにこのようなことがありましてですね、身の丈3メートルの大きな男が窓枠に向かって外からガンガンガンガンガンガンとって言ったら、まあ相手にしてくれるかどうかともかく、あのおまわりさんの領分でしょ、本当に目撃したら ねえ、うん、いたずらにしたってお巡りさんに叱られるべきいたずらやからね、うんうん、屋上からマリオネット釣って、うん、なんか2階の、ね、家を脅すために、うん、あの1階からさもなんか3メートルの巨人があのなんかしてるかのように見せかけるなんて応じかけはいたずらの範疇を超えてるでしょ、うん、警察の出番ですよね、うん、っていう風になってもおかしくはないわけなんですけれども、警察に通報する概念が一つも読まれた中には入ってないというのも、うん、その選択をされては事件になってしまうのでっていうのを感じたりするっていうのが、出てきます、うん、つまり聞きながらね、さっきの言って夫のタイミング、うん、なぜ虐待という言葉を心理描写のように繰り返すのかと、うん、いうこと、うん、で警察のどうのこうのっていう話に全く触れ幅が、うん、まあなかったりするということで、終わりの方でね、ほー、これは面白いと思ったりするのは、うんうん、ベランダに出てきて隣の家の窓の中は覗けません、
うんうん、僕もそれ思いましたね、
うん、だできないようになってます、うん、
基本はね、
まあうん、こう隣の区切りのとこ、うん、まあ、緊急時はここ破って脱出してくださいっていう、うん、こう頑張ってこう覗き込んだような感じかなと思ったんですけどね、
向こうの窓枠のヘリがね、うん、見えるということが、まあ、まあ仮に譲ってあるかもわからな い,、うん、ないという間取りの家があるかもわからないですけども、うん、ベランダから身乗り出してその窓の中の部屋の様子が見えるというところまで見えるということはありません、多分、まあ、
かなり乗り出すとかね、せんとまあ無理やし、
ね、いやもうね、ベランダにロープを加えて自分の体にロープを加えてその矢代兵衛かのごとくこうスルスルスルスルとより水平になるかのように、あの隣の家を見るようにしたら見えるのかもしれませんけれどもとは言っときますけれども、さ通報されますわね、うん、
でまあその不動産によりけりかもしれないですけれども、はい、空き室やったら普通カーテンしてますわね、畳開けんようにするために、はいはい、これカーテンがないし、うん、明らかに中見てくれと言わんばかりの状態っていうのが僕はちょっと違和感を感じた、
ね、引っ越しの時にカーテン取っていくっていうことをね、うん、ちょっと知らないのかなと思ったりするんですよ、うん、うんうん、まあだからない方が、もともと人がいない、カーテンがある方が、引っ越ししてる可能性も住んでる可能性もどっちもあるんですけど、うん、カーテンがないやったらそれは空き家かみたいな風に思ったりするので、うん、カーテンの扱いが微妙である点もね、引っかかりましたけれども、うん、まあ普通ベランダから見て隣のカーテン見えへんで、外からならともかく、と思うこともあるんですけれども、家に帰ってる時に、これまでの長い間に時間があるので、
そうですね。
自分の家のね、うん、階のね、明かりでずっと子供がおる家のはずなのに、ずっとついてないのって、気づくでしょうと思うんですけどね。
で、最後そのポストがね、その塞がれてたっていうのも、その部屋の前通ってるんやから分かるんちゃうんと思ったんですけど。その時
初めて分かるか
な。他のように最後に書いてましたけど、実は空き家でしたみたいなんで。
同じ階でしょ？
同じ階ですもん。
ですもんね。で、そこまで無頓着なのに、うん、同じ階に、子供のいる親子が住んでたみたいなことだけ覚えてるのって、うん、じゃあそれ何の根拠に覚えてんの、うんっていう風に、そんなことよりも自分の郵便物を取るためにポストを見たら塞がってるポストがあるやんかっていうのもあったりしますけど、言っちゃなんです、これいつ頃の話かは、カットしたからないのかもわからないですけどもね、
10年ほど前、
うん、10年ほど前だったらね、引っ越したからというポストにガムテープぐちゃぐちゃに貼ったりするようなことなんかせえへんですよ、
うん、まあ、これ部屋のドアに貼ってたってことですかね、その郵便受けがずらっと並んでるとこじゃなしに各部屋に直接投函できるように、
多分ドアのなんかポスティングとかそういうのもあるから、
1階の集合ポストだと思いますよ、集合ポストの
ことですかね、だからそういう、うん、取る人がいないから、うん、ぐちゃぐちゃならないようにここには誰もいませんから入れないでねっていう意味じゃないですか。
私はそこはすごい気になりましたね、
うん、夫婦の部屋以外のすべての部屋のポストにやから、うん、部屋のポストがその部屋のドアのね、直接入れるポストの
外っていうか、
集合ポスト、
そう
だ、これはただその表現不足なだけだと思いますよ、
うん、まあ、どっちにしろ、まあ、気づくかなとは思うんですよね、
集合ポストだって余計気づく、自分のだってところ取りにくいじゃないですか、
どの時点でねテープが貼られたかな、分かりますからね、
ということも含めて、うん、我が体験家のように変えてきてあるので、うん、これはね、ある意味で言うと、今の実話階段ではあるんですよ。
うんうんうん、
これは実話ですという的に書かれてたりするけれども、うん、僕のやってる階段は別に実話はつけてないけれども、うんうん、実際の心理だとか、実際の状況だとか、実際の建物のどうのこうのと、 合わないよねっていうのっていうのは、うん、まあ落とされるので、
うん
うん、人が信じてもらえるように書かれているから、うん、いわゆる今の、世の中で流行っている、怪談やったら何でもええから、
うん、
設定が嘘くさいとかどうのこうのまですら考えてなくて、
うん、
あ、これはすごい怪談やっていうふうに採用される系に付けられる実話怪談においては、まあ通用すると思うけれども、うん、僕のカテゴリーというと現実とちょっと乖離があるので、
うん、
まあこれはただ人を怖がらせるためにできた怖い話。
うん、
かなというふうに。で最後にその付け加えておきますけれども、体験者の心理しか書いてなかったりするんですけれども、これ実際的に言うとね、泣いてる子供の心理が入ってるはずなんです、ね、
うん、
うわーんが何回も続いたら、うん、いやお父ちゃんごめんなさいとか、うん、お母ちゃん入れてよになるでしょう
か。で疲れるからやっぱり途中でなヒックヒックになったりとかしますやん。
そうそう、
ひたすらえーに続けるわけは、
これがね、うん、その通りでね、一本上司のところに、
うん、
存在性を感じないという言い方をすれば分かりやすいですか、
うん、
普通誰相手に泣いている、
うん、
何を理由に泣いているっていうのが泣き声の合間に入ってたりするわけですけど、ワーンと泣いてるっていうの一本上司でいつでもワーンと泣いてる、まあ、せいぜいいきなり泣いている、
うん、
そん
なことは、
違いました。
あ、まあ、最初こそママ開けては、
開けて
じゃないですか、ね、最初だけね。
あとドアを叩く音と、
うん、うん、いやママ開けてっていうのって、
うん、
上トークでしょ。
まあそうですね。
いや、何が言ったかというとね、ママ開けてって言うんだったらね、泣いてないんです。それが入ってるからそれ泣いてないでしょと思ってたりするわけです。ママ開けて、ママ開けてってに。うわーんというふうに泣いて いるんだったら、ママ開けてって一通り泣いた後に出てきて、
うん、
で、しばらくママ開けての後、うわーんって、うん、言うのと、今の子供がね、一本上司にママ開けてっていうことだけで終わるとお思いだったら、子供観察が僕はちょっとどうか甘いんじゃないですか。
まあ、ごめんなさいとかいう具合もあるやろうしね、そら。お母さんに許してもらうために、
うん、うん、これ聞いてる人間も周りでもし言いた住人もみんな聞いてたら思うよ、
うん、
何を言ってんのって、
うん、
ママを開けてってママから出されたやんかも分からないけどもね、何のためにママは出してなぜママ開けてと言ってるのかっていうところに、いたずらかどうかのところをみんな耳を立てて聞いてたりするわけですから、
うんうん、
ママ開けてのワンセンテンスだけで子供が一人で泣いてる怖さが伝わりますでしょっていうふうに思われるんだったら、いやーかえって不自然かなと思うのでというとこですから、うん、これは実体験でした的にな内容で書かれてるけども、私の体験です的に書かれてる部分の層が非常に薄いことが気にかかりますっていうところで、私の体験というデタラメ話が現在の実話怪談みたいなもんですから、
あ、
おおむね、そんな体験無理やろ、会以前にちょっと無茶があるっていうのって、例えばベランダの話がそうだったりするので、ということを含めて、うん、昨今どうかなと思う話の匂いと同じなので、前の、
うん、
と同じように、前に投稿いただいた、ね、10年後は何とかしてやるぞ、みたいなような話と同じように、いや、これは本当の話だったら、もう一度リファインして整理したものを送っていただけると、
ね、うん、
あ、そういう話でしたかと。
ほら、納得できます。
納得できます。
腑に落ちます。
っていうふうになるというところで。
そういうふうに思わせたら、やっぱもったいないですよね。
そうですね。
せっかくこうやって送ってきてくれましたからね、う
ん、
やっぱ
ね、はい、な、添削作業になるから、ね、これってどうなのというのを最初にちょっと苦言的に言ったんですよ、うん、私たち編集者じゃないんで、
そう、別に添削してるわけではないので、
ね、もちろんその通りですね。
で、そういう現代怪談につながるオカルトの話を木原さんなりに語ったのが別冊怪談ラジオ、今やってる配信してるもんです。
中岡俊也さんというね、1960年代の後期から70年代にかけて、まあ今の原型を作ってみんなこれを教科書のように先代の人が、ちょうど僕の代の人ですね、
うん、
が洗礼を受けて、それが教科書の教えのように今伝わっていてという、つまりね、新耳袋って、うん、中岡俊也さんの方程式を使わないと決めた本だと言っても過言ではない、うん、
個人名で言ったら一番出てくる方じゃないですかね。
そうですね、まあ、この番組は常々出てくるとは思いますが、
ね、うん、多分ね、
うん
うん、だから今の人たちはなぜ、要するにその中岡俊也さん側の先祖返りを、
うん
うん、つまりなぜ新耳の後にネクストジェネレーションが出てないのに、
うん、
ネクストジェネレーションが出てないと思っていたら、ネクストジェネレーションを作るという層が、うん、 もう出来上がってるって、え、いつ新しい階段が出来上がったの、うん、って思わんでもなかったりするような気がするんですよ。よく聞かれるんです、最近、ネクストジェネレーションどう思われますっていう、うん、いつネクスト、今、ネクストジェネレーションの心配してる場合ですかみたいな、うん、そんな、あ、要するにその、あの、二十歳代の子たちの、世代が、のための心配というよりは、二十歳より上で僕の年齢までの間、うん、つまり僕はまだ一つもネクストジェネレーションが出てきてなかったりするのを憂慮して、この番組なんかがそうですけども、やってたりするわけですよ。だから育てるというと気候はええかもわからんけれども、例えば選んだら終わりだっけかもわからへんでしょ、あ、君うまいねとかって選んだら終わりで別に育てる気もないからでしょっていうのもあるし、いわゆる中岡俊也さんの考えの劣化コピーを繰り返してるんじゃないかっていうとこだから、うん、そういう層から次のを選んだら劣化コピーの劣化コピーが始まるわけでしょっていうとこだから、線引きをしっかりやっとくべきなんではないかなと思う考え方だと思ったんですよ。君が本持ってこい言うたから。
そんな興味深い話、ぜひね、1回200円プラス税で、はい、まあ、15分から20分まで聞けますから。
今聞いただけでもね、うん、別冊聞く面白さがあるんちゃうか
と思います。あると思います
よ。だって貴重な、だっていろんな本をね、実際この場に積み上げながら。
そうですよ。
重かったんだよ、カンちゃん。
ご苦労様でした。
私の別冊楽しいですよ。
第2回配信は明日ですからね。
明日ですから、
明日
のお
昼、
はい。
肉の日ですから。
あ、そう、肉の日ね。
それでは告知いきましょうか。
はい、松山勘十郎なんですけれども、ちょっと先になるんですが、5月の28日、また大衆プロレス松山座の公演がですね、大阪の生野区民センターという会場でございます。出演者や、料金等の詳細は松山勘十郎で検索していただくとブログやツイッター等々出てきますので、ぜひとも、生で動いてる本物の松山勘十郎に会いに来ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
はい、私日月陽子はひらがなの3つの点々の日月陽子で検索してください。春あたりからどんどんイベント増えてきてると思います。
私、2月の末の金曜日にニコ生やるぐらいかなと思ってたりしますので、よかったらツイッターの方をフォローしなくて結構ですから覗いておいてください。
番組では別冊怪談ラジオを販売しております。
ちょっと普通の地上波のラジオでは放送できない僕の体験を、語っています。二度と本の形でまとめるつもりのない話が入っていますので、ぜひお聞きになってくださればと。どうやったら帰るの？詳しくは、ラジオ関西の怪談ラジオのホームページをご覧になって、ぜひともお買い求めいただければと思います。
今夜はいかがでしたでしょうか？
何もなければいいんですが。
え？ちょっと、あなたの城。誰ですか？
番組ではお便りや感想のほか、あなたが体験した怖い話やあなたが聞いた身近な人の不思議な体験、また怖い写真やいわく因縁のあるものなどもお待ちしています。
メールの宛先は怪談アットマーク jocr.jp kaidanアットマーク jocr.jp。 ファックスは 078-361-0005 078-361-0005。 おはがきは郵便番号 650-8580 ラジオ関西怪談ラジオ怖い水曜日まで。
ぜひ本物の怖い話を私に教えてください。
お相手は歌う怪談女日月陽子と
怪談大好きプロレスラー松山勘十郎と、
そして怪談を集めて47年、
木原博一でした。
それでは
また来週お耳にかかりましょう。
この1週間あなたが無事でありますように。